次に質問者、春日井創政会、鈴木秀直議員。大災害発生時の小中学校と保育園の対応について、担当保育課。保護者への引き渡しまでの間、小中学校では今年度体育館へ整備が完了する発電機能付きガス空調機があり、真夏にライフラインが停止した場合も安心して過ごせる。保育園では設備がないため、保冷剤や水で手足を濡らす対応が取られ、長期化するときは発災直後でも近くの避難所へ移動することも検討する。保育園にも LP ガスを使った空調機を導入すべきではないかとの質問に対し、大規模な災害が発生した場合、保育園においては保護者への引き渡しまでの間、子どもを安全に保護することが重要です。災害時においては現場の状況に応じてさまざまな手段等を考える必要があり、発電機能を備えた空調機設置については、手段の選択肢を増やす点において、一定の有効性があると考えます。こうしたことから、今後、施設の大規模改修や建て替えなどに合わせて調査・研究していきます、との答弁がありました。次に質問者、春日井創生会、松本恵美議員。届け出避難所制度の導入について。担当、市民安全課。災害時には行政による控除が重要である一方、市民、地域、企業、団体がそれぞれの立場でできることを考え、平時から自助・共助の力を高めていくことが不可欠です。また、地域の公民館や企業施設などを事前に登録し、住民が主体となって運営する届け出避難所制度を導入する自治体が増えています。本市としての認識と導入に対する考えをお聞かせくださいとの質問に対し、届け出避難所は地域の公民館等を活用し、町内会等が開設・運営することで、身近な避難先の確保や共助の安心感、指定避難所の過密軽減等が期待できます。一方で、自主運営が原則のため、担い手の確保や継続的な体制維持、発災時の安定運営に課題があります。本市では、やむを得ず避難者が集まった施設を、水任避難所として支援することを踏まえ、効果や課題を整理し、実施自治体を参考に調査・研究を行います、との答弁がありました。次に質問者、春日井創生会、鈴木孝幸議員。誰もが働きやすい環境整備について、担当、経済振興課。市内中小企業の人材不足解決と、引きこもり状態にありながらも働くことに前向きな心を痛めた方々の就労支援を同時に行うために、心のハードルを下げる1日15分をめどにした超短時間雇用を行政主導で整備してはどうか。その際に考えられる働き手、受け入れ先双方の課題は何か、またその課題解決のために本市当局の各部局の連携は可能かを問うとの質問に対し、長時間働くことが困難な方の働きやすい職場環境の実現に向けては、まずは受け入れにあたっての事業者側の理解や準備が重要であると考えています。就労支援の取り組みについては、健康福祉部及び子ども未来部が所管する各種支援制度を活用し、 連携して取り組むことが重要であると考えており、今後短時間での就労を希望する方と受け入れ事業者のコーディネートや就労時の支援方法などについて調査研究していきますとの答弁がありました。